第4章、卓越の戦略をマスターする。なぜ他の人よりもはるかに大きな成功を収める人がいるのだろうか。成功を収める人には大抵の場合、他の人よりも優れた理念に基づく戦略がある。そして自分が接する誰に対しても他の人とは全く違う効果的な方法でアプローチする。一方、ライバルたちはこの戦略を見つけられずにいる場合が多い。この戦略とは、自分に合わせていた焦点を相手に合わせるだけでいいのだ。焦点を合わせるという簡単な方法は、あなたが取り入れられる最強のビジネス、そして人生の戦略への鍵となるはずだ。私はこれを卓越の戦略と呼んでいる。この戦略を使うようになれば、あなたは常にあなたのクライアント、従業員、雇い主、上司の心の中で最高に目立った存在になる。つまり、選ばれた人間になるのだ。卓越の戦略は実にシンプルだ。クライアントのニーズを絶えず自分のニーズより優先させるだけでいい。これさえマスターすれば、成功は自然とついてくる。どれだけ多くの人や会社がクライアントが望む結果を理解するのに時間をかけるよりも、一度限りの販売をする方を選んでいることか。勇気とやる気を持って、ぜひクライアントにこう伝えてほしい。あなたに本当に必要なのは、欲しいとおっしゃった商品より安い商品ですよ。この方法では、最初の販売額は小さくなるが、新しい友人ができ、そのうちの何人かは、次の購入時期まであなたを覚えていてくれる。その人は間違いなくあなたやあなたの会社について、自分の友達にその素晴らしさを伝えてくれるだろう。卓越の戦略は、ほとんど人の手を借りずにビジネスとキャリアを変革できる。誰もがあなたとビジネスをしたがるようになり、あなた自身は相手が欲しがっているものや相手のさまざまな行動や反応に対して並外れた洞察力を持てるようになる。クライアントは文字通り生涯の友人になる。あなたと周りの人との愛や結びつきも深まるはずだ。この章では、あなたの見込み客、クライアント、従業員、上司、業者など、すべての人が本当に必要としているものを知る方法を学ぶ。そして相手が最高に満足し、長期にわたってあなたに献身的でいてくれるアプローチの方法もお教えしよう。クライアントと顧客の意味を考える。次の2つの言葉の意味を考えてみよう。顧客、カスタマー、商品やサービスを購入する人。クライアント、他の人の保護下にある人。あなたの業界が顧客という用語を使っていても、常に相手をクライアントとして考えるべきだ。そしてクライアントに売るのではなく、サービスするようになったとき、あなたのビジネスは限りなく成長を遂げるのだ。ところで、クライアントがあなたの保護下にあるとはどういう意味だろうか。ここでは、一度で受ける最高の利益を得るために、その相手に製品、サービスをただ売るのではないという意味である。あなたは、相手があなたとビジネスをする際に本当に必要としているものを理解し、尊重しなくてはならない。本人にも何が必要か説明できないとき、相手が最終的に望んでいるものが分かったら、彼らをそこへ導いてあげる。その結果、あなたは信頼できるアドバイザーになり、彼らを守る存在になる。そして彼らは生涯あなたのクライアントで居続ける。ある父親が6歳になる息子に初めての自転車を買おうとあなたの店にやってきた。ここで父親は何を求めているのだろうか。ただ自転車が1台欲しいだけだろうか。いや、違う。父親が求めているのは、我が子に自転車の乗り方を教えるという人生で最高に楽しい経験を2人で味わうことだ。ちょうど自分が6歳の時に父親に自転車の乗り方を教わったように。この父親は 自分と幼い息子の思い出作りを求めている。息子が口を大きく開けて笑いながら通りを走り抜け、お父さん見て、僕自転車に乗ってるよと叫ぶ瞬間を求めているのだ。そうと分かれば、あなたはこの親子に最高級で店で一番根の張る自転車を勧めるだろうか。あなたはその父親にぜひこう言わなければならない。私は今まで何百人もの父親が我が子の最初の自転車を買いに来たのを見てきました。そしてこれからあなた方親子がいかに素晴らしい経験をするかもよく分かっているつもりです。だからこそ息子さんには安めのモデルの方がおすすめです。小さなお子さんが初めて乗る自転車なのですから、木に突っ込んだりもするでしょうからね。これで自転車は売れ、しかもその父親にとってあなたは信頼できるアドバイザーになった。父親はあなたがただ製品を売るだけではなかったと気づくだろう。あなたは自分を守ってくれたのだ。父親はあなたの店のクライアントになった。数年のうちに彼の息子には新しい自転車が必要になるだろう。その時父親はどこに自転車を買いに行くだろうか。そう、良きアドバイザーであるあなたの店に違いない。その時こそもっと根の張る店で一番高価なモデルが必要になるかもしれない。ひょっとすると家族中が乗れるようにと何台もの自転車が必要かもしれない。そしてその息子が父親になり、自分の息子に最初の自転車を買う時が来たら、どこに買いに行くと思うだろうか。卓越の戦略はあらゆるビジネスに使える。卓越の戦略はクライアントにあなたのところの製品サービスを売る場合にだけで起用されるものではない。この戦略は誰に対しても仕事上のどんな状況にも使える。あなたがどんな部門にいようと、この卓越の戦略を誰に対してでも行動の基盤として使うべきである。自分の雇い主のためにする仕事すべてに価値を付加しよう。どんな立場にいるどんな人でも、何らかの形で価値あるサービスを受ければ、あなたを信頼できる友人とみなすようになる。そしてあなたを出世させる力のある人に対してあなたを進んで褒めたたえるようになる。それはあなたに助けられたからというだけの理由ではない。あなたから受ける価値あるサービスを利用し続けたいからでもあるのだ。どんな仕事をしていようと、策略やごまかしで相手を操ったりせず、価値とアドバイスを与えるのに力を入れていれば、より多くの見込み客、クライアント、上司、同僚、友人を説得できる。惚れ込むべき対象は製品ではなくクライアント。多くの人々が犯している致命的なミスは、間違ったものに愛着を持っていることである。具体的に言えば、自社の製品サービス、自分の会社に惚れ込んでいるのだ。あなたは自分の製品やサービス、または会社を盲目的に信じているに違いない。しかし本当に愛着を持つべき相手はあなたのクライアントなのだ。ここでいうクライアントには、あなたの商品やサービスに対してお金を払う人だけではなく、あなたのところの従業員、上司、チームのメンバー、業者なども含まれる。クライアントに惚れ込むとは、すなわちクライアントの幸福に責任を持つことである。クライアントの利益をあなたの利益よりも優先させるのだ。大抵の人ならこう考える。買ってもらうには何て言えばいいだろう。こう思う代わりに、あなたはこう言うべきなのだ。私はクライアントに何を与えられるか。私が与えるべき利益は何か。これは販売上のごまかしや策略、計略といったものとは何の関係もない。あなたがクライアントにもたらす利益に全てがかかっている。あなたが相手に価値をもたらせばもたらすほど、クライアントにとってだけでなく、あなた自身にとってもより大きな価値が生まれる。 クライアントの人生を豊かなものにするのに貢献すればするほど、クライアントとあなたの結びつきは強くなり、あなたはもっと成功する。あなたが強く気にかけているという事実を、そのクライアントにはっきり伝えるのだ。あなたが大事です。あなたの幸福こそが私にとって重要なのです。自分を変化の代理人だと考えよ。価値の創造者、価値の貢献者だと。あなたは自分が思う以上の価値を提供している。かつて私のコンサルタント先に不動産業者のあるグループがあった。私は彼らにこう尋ねた。クライアントに素晴らしい価値を提供していると本当に思っていますか？もちろんだと答えるものと、わからないと答えるものがいた。そこでこんな質問をしてみた。私、もしあなたではなく他の業者を選んだら、そこの人も同じ程度に私のために働いてくれるでしょうか？取引が成立するように便宜を図ってくれますか？相場よりも安い金額で済むように売り主と交渉してくれるでしょうか？業者、しないでしょうね。でもうちなら他の業者がやらないこともやりますよ。この話をしたのは、不動産業者として順風満帆に精力的に仕事をしている中心的なグループだった。私、こんな話はどうでしょう。ある一家が理由があってぜひ家を売りたいとあなたのところにやってきました。そして本人たちが思っていたよりもいい結果になりそうなのです。つまり本人たちは20万ドルでしか売れないと思っていたが、あなたが担当すれば24万ドルで売ってくれる。あるいは売却までに半年はかかると思っていたが、あなたなら2ヶ月で売ってみせるということです。業者、その家族を豊かにしたことになると思いますよ。私、ではどんなふうに豊かにしたのか考えてみましょう。家が売れるまでの不安な4ヶ月を家族から取り除いてあげた。あるいは手に入らなかったかもしれない余分なお金を数千ドル、一家のものにしてあげた。それは老後の資金か、新居を買う資金になるか、教育資金になるかもしれません。あるいは新しい家を買うのに30万ドルまでしか用意できないと考えている人に、あなたが売り主に値引きを交渉して35万ドルの家を買わせてあげられたらどうでしょう。あなたはクライアントの幸福を探してあげていることになりますよね。クライアントの生き方を豊かにし、別の環境に移してあげたのだから。つまりあなたは、クライアントが予想していたよりも多くのものを与えたわけです。あなたは、自分が信じている以上に多くのものをクライアントに与えています。あなたは、クライアントの生活を豊かにするのに大きく貢献したのではないですか？大きな影響力があったのではないですか？業者、その通りです。私、しかもそのクライアントとの関係のために3、4ヶ月を費やしたのではありませんか？業者、ええ。私、意図せずクライアントの希望や夢、要求、状況などに巻き込まれたのではないですか？複雑な条件、家庭の事情といったことにまで。あなたは親身になって彼らの味方をしたのでは？業者、確かに。私、そしてクライアントの方でも恩に報いようとあなたを助けたんじゃないですか？業者、その通りです。私、するとあなたはとても深く豊かな友情を育んできたというわけですね。業者、ええ。私、あなたは一度クライアントと取引が成立したら急に放り出したり縁を切ったりするようなタイプですか？業者、とんでもない、違いますよ。私、クライアントが大切で価値のある友人なら、それ以外の友人には危険な間違いをさせても平気ですか？その友人が彼らにとって大事な人が 愚かなことや危険なこと、賢明とは言えないことをするのに気づかずにいるのを、あなたは見過ごすことができますか？業者、そんなことはできません。私、それならかつてのクライアントやその人たちの親友、親類や家族、同僚といった大事な友人たちに危険なことをさせられるのはどうしてでしょう。あなたのどんな友人、つまりかつてのクライアントにも生活を変えようとしている人は大勢いるんです。年を取り、子供も独立したからもっと小さい家がいい、または結婚するからもっと大きい家が欲しい、あるいは今はマンション暮らしだが子供が生まれ家を買う準備もできた、離婚したので小さい家に移りたい、仕事で失敗して小さい家が必要になる場合もある、大きな成功を収め大金持ちになって広い家が必要になる場合もありますよね。あなたの大切な友人にとって大切なかけがえのない友人が重大な決断をするときには、できる限り豊富な情報に基づいた客観的で事情に通じたアドバイスをしてあげるべきだ。そうしないと誰かの手にかかり、生活や財政面で大きな支障の出るような危険な決定をする可能性もあるからだ。クライアントが最高かつ最善の決断をするためのアドバイス。あなたは今は関係が途絶えている元クライアントにも責任がある。やはり大切な友人だからだ。連絡を取ってもっとお世話しますと伝えよう。そしてお知り合いが岐路に立っているときは、できるだけの助言をするので私のところへお連れくださいというのだ。クライアントがあなたのサービスを利用するだけでも構わない。あなたにとって肝心なのは、クライアントが大事な状況で少なくとも最高のアドバイスを受け、ひどいアドバイスを信じて決めずに済んだ点なのだから。人と人の間で作り出される価値、過去のクライアントやそのクライアントにとって大切な人との友情、彼らの重要性を認識したおかげで、前述の不動産業者のグループは売上を2倍、3倍に増やした。そしてその過程で自分たちが想像以上にクライアントの生活に大きく貢献しているという喜びも味わったのだ。同じことはあなたにもできる。まず関わっている仕事が人に与える影響の大きさを知るべきだ。何を扱っていようと、どんな仕事だろうと、誰かの生活を変えている。その人の生活を豊かにし安全にしている。あなたはどんな製品サービスに携わっているのだろうか。不動産業者の例を思い出し、自分の製品サービスに当てはめよう。そうすればあなたがクライアントに与えられる、与えている価値の大きさに気づくはずだ。自分には物を売るようなクライアントがいないと思っているなら、ちょっと考えてほしい。あなたには直属の上司もいれば部下もいる。彼らはみんなあなたのクライアントなのだ。そして彼らにもたらす価値の大きさに気づけば、おのずと報酬がついてくる。クライアントに対する考え方、接し方、話し方を変えよう。電話でも、会った時でも、親しい友人に接するように楽しく親しみを込めて熱心に話すのだ。クライアントとの時間、安全を求める気持ち、快適さを尊重しよう。電話口だろうと、待合室や家だろうと、長く待たせてはいけない。クライアントに安心を提供しよう。それはコーヒーや飲み物、そして新しい雑誌などの用意された気持ちのいい清潔な環境かもしれない。あるいは買い物するのに感じのいい環境の中、クライアントに付き添い一緒に買い物をしてあげることかもしれない。または例えば結婚式を明日に控えた花嫁が動転して涙ぐみながら電話をしてきて、ウェディングドレスがまだ届かないといった時のフェデックスの発送係の対応のような、クライアントが困っている時の対応かもしれない。発送係はドレスが遥か遠くの都市にあるのをすぐに把握し、取り乱した花嫁の町まで 専用機で届けさせた。こうしてウェディングドレスは結婚式に間に合った。このドレス救出作戦は高いものについたが、結婚式のいい話の種になった。そしてその後、列席していた何人もの会社役員がフェデックスを利用し始めるきっかけになったのは間違いない。またそれは販売後のフォローの場合もある。そのクライアントをひいきにするだけではない。相手に貢献し、感謝し、安心させるのも大事だ。そしてクライアントを金勘定の対象以上の大切なビジネスのパートナーと考え、その人の幸せや成功があなた自身の幸せや成功と直結していると考えるのである。人間らしさを認めて手助けをする。卓越の戦略をマスターすると、人間性を深く理解し、最大限の敬意を払うようになる。まず自分自身を顧みて、何かを決めるときにどうするか考えてみるといい。あなたは自分の決断についていい気分でいたい。賢く思われたいし、できる範囲で最高の決断をしたと思いたい。ところが、何が正しい決断なのか自信が持てない時もある。そこでまず思うのは、あまり行動を起こさないようにしようということだ。間違った行動に出るのは怖いし、バカだと思われるのも嫌だからだ。そんな時に、あなたが探すのは信頼できる友人だ。その人なら、あなたに一番ためになることをよく分かっていて、自分ではなく、あなたの利益になるようなアドバイスをくれるからだ。では、あなたが取引をする個人や企業が同じような状況に置かれたらどうだろうか。やはり、全く同じように行動するはずだ。なぜなら、彼らも皆人の子なのだから。クライアントの真の人間性を理解し、認めてあげるのがあなたの仕事になる。人は誰かより優位に立つためというよりは、愚かに思われないために必死に仕事をするものだ。彼らの信頼のおけるアドバイザーになり、友人になろう。そして同じ状況で自分がされたいような応対をするのだ。ビジネスの成功は、他の人の問題を解決してあげようと願う気持ちから始まる。そうしていくうちに、クライアントの人生を豊かなものにし、その結果、自分自身の人生や周りの人、つまり家族や従業員、雇い主などの人生も豊かになる。ビジネスの世界に身を置くなら、ただお金を稼ぐためという以上に、もっと高い目標があると肝に銘じなくてはいけない。他の人の抱えた問題を解決する手助けをし、選択肢をできるだけ広げてあげ、それを実現する方法を見つけるのに手を貸してあげられる人になるのがあなたの目標であるべきなのだ。その高い目標を理解しない限り、あなたは決して自分の可能性を利用できるようにはならない。反対に、その目標を納得できれば、自分が人に与えられる影響に気づく。そして、積極的な反応、積極的な行動、良い結果が得られることに気がつく。不動産業者との私の話を思い出してほしい。彼らは自分たちはただ家を売っているのではないと気づいた。クライアントの人生をより良いものにしているのだ。その結果、自分の人生も家族や同僚の人生も良いものにしている。これが良い結果でなくて何だろう。誰にとっても良い結果である。常にクライアントを大切な友人として考えていく。卓越の戦略のいい点は、どんなビジネスにも応用できるところにある。あなたが踏むべき段階は常に同じだ。まずクライアントが本当に必要なものを、本人が分かっていなくてもあなたが見極める。クライアントは自分が探している特定のものが絶対に必要だと思いがちだ。しかし、あなたが探りを入れてみると、実は全く違う。もっとお金のかからない方法が、クライアントの問題を解決するとわかる場合もある。こうなるとあなたは販売員以上の存在だ。 アドバイザーになったのである。そのクライアントから信用を勝ち取り、結局は次々とビジネスが生まれていくのだ。この手法はあなたには非常にわかりやすいと思う。ところがビジネスの世界ではほとんどの人がこの基本的な概念をわかっていない。自分が実際に売っているものが商品ではなく問題の解決策であるとは思いもよらないのだ。そして人に物を売るときに、その人が必要としているものを売るのと、こちらが売らなくてはいけないものを売るのでは大きく差がつくのをなかなか理解できずにいる。結果としてどちらが再注文につながり、紹介によってビジネスが広がるかも分かっていない。卓越の戦略を実践すれば、あなたが受ける報酬は驚くばかりのものになる。単に金銭的な報酬の話をしているのではない。確かにクライアントのニーズを真っ先に考えていると、想像もしていなかったほどのお金を稼げるのは間違いない。ところがそれだけではないのだ。クライアントにとって信頼のおけるアドバイザーになったら、自分自身や自分の仕事をどんなふうに感じるか考えてみてほしい。あなたのビジネスも人生への投資も仕事の本質も必ず何か素晴らしい価値を持つようになると私は確信している。自分自身や家族のために価値を生み出し、従業員に確かな生計手段を与える。そうすればあなた自身の暮らしが今まで考えても見なかったほどに豊かになるだけでなく、人生そのものも豊かになるはずだ。なぜならあなたは自分の努力にいかに価値があるか気づくからである。